第一のセッション、もう先ほど紹介ありましたけれども、副座長を務めさせていただきます、ウイルス感染制御の、反対ビジョンのウイルス感染制御の塩田教授と私、ウイルス免疫分野の方が進行させていただきます。最初の2題を私が、後半3題を塩田教授にお願いしたいと思います。では最初に、犯罪危険研究会の石川先生お願いします。
はじめに発表の機会を与えていただきました大阪大学生物病研究所所長の西村先生並びに、松浦先生、伊藤先生に感謝申し上げます。それでは最初のスライドをお願いします。今回の感染症フォーラム21はウイルス研究の実用化ということで、より具体的なテーマを取り上げたいというお話でございましたが、私がこれから紹介します日本のワクチンは非常に古い歴史を持っておるワクチンでありまして、また新しいワクチンの開発と申しましても斬新な技術を応用したというものではありません。したがって、あまり興味を持たれないかも分かりませんけれども、日本のワクチンの歴史とか現状の問題点も含めまして、我々が行っておりますワクチンの開発状況についてご紹介したいと思います。次のスライドお願いします。日本脳炎は皆さんご存知のように、小型アカエイ科で媒介される日本脳炎ウイルスによって起こる感染症でありまして、現在このような地域で患者の発生が報告されております。アジア一帯に広く発生しておりますし、最近1998年以降はですね、オーストラリアでも患者の発生が報告されております。そういうことでですね、日本脳炎に感染しますと、ほぼ約3分の1の方が死亡するということと、あともし回復しても、非常に後遺症を効率に残すという病気であります。それで現在 WHO の調べでは、この地域、これらの地域で年間大体 3万5千人から、また別の報告によりますと約5万人の患者が発生しているというふうな報告がございます。そういったことで WHO も非常に注目しておるわけですけれども、これらの国々に居住する人々、あるいはこれらの国々に旅行する人たちにとっても、日本のワクチンというのは非常に重要なワクチンであります。次のスライドお願いします。これは日本の炎の我が国におきます患者発生数と死亡数の推移を示したものになりますけれども、我が国では1966年頃まで年間数千人の方々が発症し、その3分の1の約1000人の方が死亡しておりました。そしてその後減少しまして、1970年代に入りまして2桁台の患者発生になって、1990年以降は1桁になっております。最近、昨年はですね、ちょっと患者も増えまして死亡者も出ているというふうな状況でございます。それでこの患者数が激減した理由につきましては、媒介下であります小型アカエイ科が減少したこと、あるいはウイルスの増殖動物であります豚の飼育環境が変化したという、いわゆる農業環境の変化ということが大きな要因であろうと思われますけれども、一番大きな要因としましては、1965年に開発されました高度生成ワクチンが広く使われるようになったということが大きな理由であるというふうに考えております。次のスライドお願いします。我が国におきましては、その患者数は非常に激減したわけでありますけれども、日本のウイルスが撲滅したわけではございません。これは、厚生労働省が毎年各都道府県ごとに日本のウイルスの汚染状況を調査している成績でございまして、最近はですね、予算の関係で調査権が減ってますけれども、毎年このように関東地方にもウイルスが汚染されているということが証明されています。そういうことで患者数は非常に減ったんでありますけれども、ワクチンの接種率が下がってきますと、やはりまた大流行が起こるのではないかというふうなことが危惧されます。次のスライドお願いします。これは日本のワクチンの開発の歴史を示したものでありますが、1954年にこのワクチンは開発されまして、開発当時のワクチンは、マウスのを使うということからですね、非常に生成度が悪くて、接種しますとアレルギー性の中枢神経障害を起こすというふうな問題がございました。でその後改良が重ねられまして、1965年にアルコール、硫酸プロタミン、または腸炎新法を組み合わせました高度生成ワクチンというものが開発されまして、それが使われて、この製造方法が基礎になりまして現在に至っておるというワクチンでございます。そしてこの高度生成ワクチンが開発されました年に、 日本同源ワクチン研究会という組織が結成されまして、この中の主要テーマとしまして、マウスの方に変わるワクチンということで、組織培養ワクチンに関する研究が官民を挙げて積極的に行われました。しかしながら、この当時はワクチンの生存細胞としましては、初代培養細胞しか認められないというふうなこと、あるいは大量の細胞培養する技術とか生成の技術が伴わなかったということで、実用には至りませんでした。そしてその後、1986年代以降ですね、いわゆる組み換え DNA 技術を用いましたワクチンの研究というものがこのように積極的に行われておりますけれども、発現する抗原の量の酸性量の問題とか、あるいはその抗原の安全性を評価する方法の問題等のことからですね、これも実用に至っていないのが現状であります。次のスライドお願いします。それで現在、まあ、現在日本のワクチンとして新しいワクチンを開発、いろいろな試みがなされているわけですけれども、これをまとめた成績でありますが、このように現在5つの方向で開発が進められておりまして、上に示します3つがより現実的に応用されるであろうというワクチンになります。それで1番目が、我々がやっておりますベロ細胞を用いた不活化ワクチンでございまして、現在我が国におきましては我々ともう一つのグループが開発を行っておりまして、ほぼ同レベルで進行しております。そしてその他、米国のウォーターリードのグループと韓国のグループが共同で開発を行っておりますし、中国のグループも行っております。それで海外のグループは、ベロ細胞を用いるんでありますけれども、細胞の培養方法とか、あるいは材形、それから使用するウイルス核等が異なっております。2番目には生ワクチンがあります。これは中国で開発されました SA14-14-2 という弱毒株でありますけれども、これはすでに中国では数年前から実用化されておるウイルスでありますけれども、WHO はワクチンのコストの問題から、できればこのワクチンを CVI 等に組み入れたいというふうに努力しております。しかしながら、生ワクチンとしてのその安全性の評価の面でいく分問題があるということで、おそらく我が国を含めまして先進国では使用されないであろうというふうに考えております。3番目にはキメラワクチンがあります。これは日本脳炎と同じグループでありますフラルウイルスの黄熱病の生ワクチンの株であります 17D というウイルスがあるんですが、その弱毒株の遺伝子の PM と E 領域をですね、日本脳炎のウイルスの遺伝子と入れ替えた、いわゆるキメラウイルスを作りまして、それを生ワクチンとして使用としております。これは主に米国のオラワクスという会社が中心になって開発を行ってまして、現在臨床試験に入っているという情報でございます。でその他、デングウイルスをベースにしたキメラウイルスの研究も行われております。でその他、コンポーネントワクチンとしてですね、プレームとか E タンパクをウイルス用粒子として、発現させたワクチン、あるいは DNA ワクチンが研究されておりますけれども、いずれも研究段階であろうというふうに考えております。次のスライドお願いします。それで、今まで、次日本脳炎の新しいワクチンが必要かということなんですけれども、現在の日本脳炎ワクチンは、国際的に見ましても安全性、有効性ともに非常に優れたワクチンになります。しかしながら、原料としてウイルスを感染させましたマウスを使うということから、マウス由来の免疫ウイルスの問題とか、マウスの成分の残存の可能性等の品質管理上の問題を持っております。その他、大量のマウスを使うということから、コストが非常に高くつくということ、あるいは動物愛護上の問題もあります。それからワクチンを作る側からしますと、継続的なワクチンの製造が困難であるというふう問題が持っております。そしてもしこれがですね、組織培養のワクチンに変わりますと、これらの問題点を解決できるということとともに、緊急生産にも対応できるし、製造する側からすれば、バイオハザード上の管理も容易であるということ、さらにはこの技術を他のワクチンへ応用できるということで、例えばインフルエンザワクチンの製造とかいうものにもつながるのではないかというふうに考えます。こういったことから我々は組織培養ワクチンの開発を目指したわけであります。次のスライドお願いします。我々は1995年からこのワクチンの開発を始めまして、ここに示しますようなステップを追ってこれまで開発をしてまいりました。最初には製造用細胞としてはですね、 細胞の選択をまず行い、そして細胞を決定した後はセルバンクシステムを確立し、それらの細胞の安全性を確認いたしました。そして、正常の種ウイルスにつきましては、同じようにウイルス株の選択をし、正常解析をした後シードロットを確立いたしました。そして、それらの種ウイルスの規格を設定し、規格試験を行いました。そしてこれらと合わせてですね、製造方法の確立を行いまして、1999年から2000年にかけまして、臨床試験を想定しましたワクチンを製造いたしました。そしてこれらのワクチンを使いまして、安定性試験あるいは GLP 試験を実施いたしました。そして現在、GCP 試験を計画しているという段階でございます。以下この開発のステップに従いまして、簡単に内容を紹介させていただきます。次のスライドお願いします。まず細胞につきましては、細胞の選択を行いました。日本脳炎ウイルスに対して非常に感受性のいい細胞で、そのなおかつその細胞そのものの正常が安定することということを指標に、これはその中の一つの成績ですけれども、細胞をいろいろ検討した結果、最終的にはですね、ベロ細胞が一番細胞数も安定していられるということとか、ウイルスの抗原量も安定していられるということから、一応精度用細胞としてはベロ細胞を使用しようということに決定しまして、できれば経済数の一番若い細胞がいいのではないかということで ATCC より購入することにいたしました。次のスライドお願いします。これがそのベロ細胞の培養の状況ですけれども、このワクチンを作るにあたりまして、細胞を大量に培養しなければならないわけで、これをどういった方法で培養するかということがまず問題になったわけですけれども、現在いろいろな種類のバイオリアクターが開発されまして市販されてますけれども、検討しました結果、ベロ細胞ではサイドデックスと言われますマイクロキャリア、パルマシアから出てますけれども、そのマイクロキャリアを用いて培養したものが一番いいということになりました。これがその状態を示したものになりますけれども、左がウイルス接種前の状態、右がウイルス接種後4日目のウイルス液を取る時の状態を示したものです。このように全てのマイクロキャリアにぎっしりと細胞が付着して、ベロ細胞は増殖いたします。この方法を用いてワクチンを作ります。次のスライドお願いします。これが製造用細胞の管理方法を示したものですけれども、一応セルバンクシステム、セシステムとしまして、オリジナルの細胞は先ほど言いましたように ATCC より121代目の細胞を購入しまして、それを生地培養し、経済して126代目の細胞をマスターセルバンクとして保存いたしました。そしてこのマスターセルバンクはさらにこのような経済を重ねて132代目になった細胞をワーキングセルバンクとして保存いたしました。そして製造の都度このワーキングセルを取り出しまして、このように経済して138代目の細胞でウイルスを接種してワクチンを作るということであります。次のスライドお願いします。先ほども申し上げましたそのシードロットのシステムの各レベルの細胞並びにその製造レベルの138台からさらに10台経済した細胞につきまして、このような細胞の安全性試験を行いました。この試験の項目の方法は WHO の基準に準じて決めたものでありますが、まず結核菌、心菌を含む菌試験、マイクロプラズマの否定試験、経代を重ねまして経代数によるその形態もしくは増殖性の有無の試験、このような各種の培養細胞、動物発育鶏卵への接種試験によります免疫ウイルス否定試験、そして電子顕微鏡観察とか、逆転射酵素活性あるいは PCR 法による SIV の否定試験等で、レトロウイルスの否定試験、インビゴでの同種陽性の試験、さらに経済数によって日本の脳炎ウイルスに対する感受性が差が出てくるかどうかの試験、こういった試験をやりまして全て問題がないということを確認しまして、一応ワクチン製造用細胞として問題ないと、使用しても問題ないという結論に達しました。次のスライドお願いします。次にウイルスについてでありますが、ウイルスにつきましてもウイルス株をまず選択しまして、ベロ細胞において、より抗原がよくたくさん得られるウイルス株、並びにそのベロ細胞で経済しても生物学的正常あるいは遺伝子の 変化のきださないウイルスということで検討した結果、現在のワクチン株の種ウイルスであります北京株が最もいいという結論になりまして、この株を使用することにいたしました。これはそのシードロットをシステムを示したものでありますけれども、オリジナルはマウスの現行のワクチンの種ウイルスをオリジナルとしまして、ベロ細胞で2代形成したものをマスターシードとして凍結乾燥して保存しました。そしてこれをさらにベロ細胞で2代形成したものをワーキングシードとして保存しました。そして製造にはこのワーキングシードをその都度取り出して、細胞に接種するという方法でワクチンを作ります。ということで、新しいワクチンはそのベロ細胞で、現行のワクチンの種ウイルスからベロ細胞で5代形成したものがワクチンになるということであります。次のスライドお願いします。これは形内による各種の正常を調べた時の成績の一部でありますが、先ほど申しましたシードロットの各レベルのウイルス並びに製造レベルのウイルス、さらにワーキングシードを5代形成したベロ細胞で9代形成したウイルス、これらのウイルスにつきまして、ウイルスの構造タンパクを構造する遺伝子につきまして、その塩基配列を調べた成績になります。マウス由来のウイルスはプレーム領域におきまして2箇所2つの塩基が混在しておりましたけれども、ベロ細胞で2代形成することによりいずれか1本になりまして、その後は変化がなかったということであります。コア領域あるいはエンベロープ領域はマウスのものと全く差がなかったということで、ワクチンに使いますベロ細胞5代のこのウイルスについては本質的にはマウスで増殖したウイルスと同じであろうというふうに考えております。次のスライドお願いします。次に臨床試験を想定しましたワクチンを製造いたしました。一応200リッターの細胞培養のレベルで連続して3ロットのワクチンを製造しました。この時の製造方法の概要であります。細胞をマイクロキャリアで付着させまして増殖させまして、その細胞をですね R で1回洗浄しまして、それにワーキングシードを摂取いたします。そして物質形成を含まない培養液で37度で4日間培養し、そのウイルス培養液を採取いたします。そのウイルス浮遊液の細胞片を除いた後に限界の化膜によりましてウイルス液を濃縮し、次でホルマリンを添加しましてウイルスを不活化いたします。そして不活化した後硫酸プロタミン処理をし、さらに初等密度勾配腸炎症を2回繰り返してウイルス核分を透析濾過したものがワクチン原液となります。そしてこのワクチン原液をワクチン濃度に希釈しまして安定剤を添加して凍結乾燥したものが一応臨床試験用ワクチンであります。そしてこの凍結乾燥ということで、今回我々が作っておりますワクチンは現在問題になっておりますゼラチンとかシベル酸のような防腐剤を一切含んでないワクチンであります。次のスライドお願いします。これはその時のウイルスの増殖曲線を示した成績でありますが、感染化はウイルスを摂取しますとほぼ2日から3日目でリークになりまして10の8乗以上の感染化を示します。エライザー法で見たあるいは HA 活性で見た抗原含量はウイルス接種後4日目でほぼピークになります。この時期にウイルスを採取いたします。次のスライドお願いします。そしてその先ほど言いましたようにウイルスを細胞片を除いて濃縮したウイルスにホルマリンを添加した後の不活化曲線を見たものがこの成績であります。感染化はこのように不活化全感染化は10の9乗以上あるものが、ホルマリンを添加して4度 C におきますと21日以内に感染性は検出できなくなります。そしてエライザー法で見た抗原化はこの期間であればですと顕著な差は抗原の変動というのはありません、認められません。知恵活性はこのように徐々に低下いたしまして、成績は示していませんが不活化期間の60日ですと活性がほとんどなくなるというようになります。次のスライドお願いします。そしてその不活化ウイルス浮遊液をプロタミン処理し初等密度勾配腸炎症を2回した時のパターンがこれですけれども、左が1回炎症後、右が2回炎症後であります。赤で示しますウイルス抗原と細胞培養から持ち込まれました物質血清由来のタンパクというものは炎症によりましてこのように明瞭に区別することができます。そしてさらに2回炎症することによりより区別できまして、この右側の2回炎症後のこのスケールは、子宮頸がんによるグリーンは ナノグラムで、表示してますけれども、ウイルス核群にはほとんどこういった、ウシ血清由来のタンパクは検出限界以下の程度しかないということでございます。次のスライドお願いします。そうして作りました臨床試験用のワクチンの企画試験を行った時の成績であります。試験項目としましては、現行の日本脳炎ワクチンの基準あるいは WHO の基準に準じましてこういった試験方法と項目を設定して試験を行いました。すべての試験におきまして一応問題なく適合したということでございます。次のスライドお願いします。これがワクチンの電子顕微鏡でございますが、このようにウイルス粒子と考えられます粒子以外のものはほとんど観察されませんで、非常に純度が高いことが示唆されます。次のスライドお願いします。これはワクチンを2種類のカラムを用いまして HPLC 分析したパターンの成績でございますが、3ロットのワクチンとも安定剤であるこのピーク以外はウイルスピーク以外、安定剤以外はですね、ウイルスピークだけしか認められませんで、非常にこの成績からも純度が高いことが確認できました。次のスライドお願いします。次にこのワクチンの免疫原性についてでございますが、このワクチンをマウスに接種した時の中和抗体化の成績でございます。これは現在のワクチンの立化試験法に準じた成績でございますが、赤が臨床試験用ワクチン、グリーンが立化試験用のマウス以外の3種のワクチンでございます。これをワクチンをそれぞれこのような濃度に希釈いたしましてマウスに接種した時の中和抗体化でございますが、このように高い希釈をしてもこの赤いワクチンは非常に高い中和抗体化を産生したということでございます。次のスライドお願いします。でこれはモルモットにおける中和抗体化を見たものでありますけれども、マウスの AI ワクチンは私どもの市販しているワクチンでございますが、このワクチンとタンパク濃度を揃えて、モルモットに接種しても同等以上の高い中和抗体化を産生したということでございます。次のスライドお願いします。次にこのワクチンの安全性につきまして動物を用いた GLP 適合化での試験を行いました。特性試験としましてまず単回投与試験としてはラット犬を用いまして臨床投与量の10倍量あるいは100倍量に相当する量を期間に1回接種しまして14日間一般症状体重を観察した後に合計検査を行いました。そして反復投与としては同じくラット犬を使いまして臨床投与量の10倍量を4回期間に1週間隔で接種いたしましてその後1週一般症状体重並びに血液像を検査するとともに観察終了後に合検と病理検査を行いました。これらの試験の結果、毒性学的に問題のある試験は得られておりません。そしてまたウザ毛を用いました局所刺激性試験につきましては 0.5cc をワクチン筋肉内に接種しまして筋肉組織における障害性を調べましたけれども対象として用いました生理食免疫と同程度の炎症しか認められなかったということで非常に筋肉組織の障害性は低いものであろうというふうに考えております。さらにウサギラットを用いました一般薬理試験も行いましたけれども異常を認めておりません。これらの成績からこのワクチンは非常に動物におきましても安全であるということが確認されました。次のスライドお願いします。次にこのワクチンの安定性でございますが、このワクチンは凍結乾燥菌であるということから非常に安定でございますので長期安定性試験としては柔道 C で6年間を計画しております。これは試験につきましては現在実施中です。そして、25度 C での6年間の加速試験これちょっとスライドがですね、相対指数と RH の間違いですがこういった試験あるいは37度での3ヶ月間の試験におきまして何ら変動を認めていないということであります。そこで、非常に安定ですので異常な温度例えば40度、50度、60度、70度といったこういった過酷な温度におきまして、安定性試験も実施しました。次のスライドお願いします。これがその成績 の一部ですけれどもこれはマウスにおきます中和抗体化をこれらの温度に保存した後調べた成績であります。三角で示します50度 C に60日間置きましても、この破線が立化試験用の4度 C に保存してある3種のワクチンでありますけれども50度 C60 日間置いてもワクチンでも 同等以上の中和抗体産生を認めたということであります。ということで、まあ、非常に安定なことが裏付けられたわけですけれども、これらの成績から仮に10度 C においた場合の安定性はどうなるかということを推計しましたところ、5年間は有効であるという成績を得ております。次のスライドお願いします。これがまとめです。メロ細胞を用いた不活化日本でワクチンの開発を行っておりまして、その結果製造に用いますメロ細胞は WHO の基準に準拠試験に全て合格し安全であることが確認できたということ、製造に用いますウイルスはメロ細胞で形態しても製造レベルの形態数であれば生物学的正常並びに行動遺伝子に変化を認められなかったということから、本質的にはマウスの脳で増殖させたウイルスと同じだろうというふうに考えます。で、3番目に200リッタースケールで連続3ロットの臨床試験用ワクチンを製造しましたけれども、そこで得られた成績というのは少量スケールでの成績と同様であり、できたワクチンは生物学的製剤基準および WHO 基準に準じた比較試験に全て適合したと。あとワクチン中の意思血清タンパク質含量あるいはメロ細胞以外の DNA 含量は WHO 基準より非常に低いものであったということ、さらにこのワクチンはマウスおよびモルモットにおいて高い中和抗体価を産生することが確認できたと。さらにこのワクチンは凍結乾燥で非常に安定であることが確認できたと。で、現在そのさらに GLP 適合化で、毒性試験一般薬理試験局所刺激試験を行いましたが、何ら異常を認められず動物において安全であることが確認できたということであります。で、我々が現在開発していますこのメロ細胞を用いた不活化ワクチンはまとめますと、基本的にはマウス由来の現行ワクチンと本質的には同じであろうと考えますけれども、安全性の面でより優れたワクチンだろうというふうに考えております。で、今後GCP 適合化での臨床試験を経た後に早急に実用に供したいというふうに考えております。以上です。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ためになるお話ありがとうございます。あんまりアカデミックな話じゃなくて申し訳ないんですけど、私はちょっと遺伝子治療の関連の仕事をしているんですけども、あれの遺伝子治療のベクターもこういった品質の確認のための試験をだんだん設定されてくるかと思うんですけれども、先生の私はあんまりワクチンのことを知らないんですけれども、先生の安定性試験ですか、中和抗体で調べておられましたけれども、感染下というか PFU なりの DCI-DFU なり そういったものでは評価はされないですか。
今日はこの安定性試験の成績を一部お示したのは、マウスにおける中和抗体産生能として中和抗体化を調べます。その他にはこれ不活化ワクチンでございますので、含まれます抗原量としては抗原量を提供しております。
他にまたしばらく時間ありますけども、これはマウスの脳から生成する過程とほぼ同じ方法になる、前の従来の方法とその生成の過程は、
大まかには同じですけれども順番とかですね、処理の条件が多少異なっております。
で、最後に HPLC で綺麗にこうピンと出てましたけど、素人目にはその腸炎心が非常に同じように取るの難しいんじゃないかなと思ったんですけども、HPLC みたいなカラムのゲロロ化の方が生成しやすいんじゃないか、きっちりとした生成しやすいんじゃないかなと思ったんですけど、この腸炎心いうのはもう定番でも必ずそれを使うようになってるわけですよ、これは。
まあ、どういうってことやってるんですか。私ども長年その物理的な生成に長けたと申しました経験があるということで使っております。で、まあ、カラムのいろいろ検討したんですけれども、最終的にやっぱり医薬品の製造になった時のそのカラムの再生なりそのバリデーションの問題とかいろいろございますし、まあ、また我々がやった限りでは腸炎心でも十分であろうという判断から物理的な生成にしたということです。
あれ固定も生成されるんです、シュークロス。
そうです。
固定してしまうとホスト側の部分となんかこう連携でなんか固まってしまうようなイメージがあるんですけど、そんなことはないんですか。
一応、電検等でもお示ししましたけど、
ね、
特に異物としては
そういうこと
は、はい、検出してます。
でマウスの脳よりもこちらの方が精度が上がるわけです、
まあ、一応スターティングマテリアといいますか、原料そのものが非常にマウスの脳乳代とは違いまして、培養醸成でありますので、かなりタンパク量も違いますし、
マウスの脳のウイルス、ごめんなさい、マウスの脳のウイルスからこう携帯していって、でそのマウスの脳のウイルスの時はプリ M のところは少し配列がヘテロであったと。でそれが携帯していくと、まあ、主にはビッシュになっていったという話だったと理解したんですけれども、この辺りの抗原性への影響等はいかがですか。プリ M というのはちょっとどういうファンクションをしているのか私パッとわからないので、
一応塩基で見た限りは2つの塩基の混在がマウスのウイルスですけれども、はいはい、一応その2つの混在する塩基はですね、アミノ酸では変わらないということです。
あとそれでそうか、だからタンパクは変えないということですか。失礼しました。
他によろしければ、どうもありがとうございました。じゃあ次の第2席。